今月のグローバルトークのコーナーには、仙台西洋学院短期大学、観光ビジネス学科の教授をお務めの、韓国ご出身のパク・ヒョンスクさんにお越しいただきました。パクさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。もうパクさんはなんともう25年目ぐらいになられるそうですね。
はい、
仙台での、
はい
はい、
25年目になりました。
はい、そうするともう仙台での暮らしの方が韓国の暮らしよりも長くなってるんですか。
今はもう半々ぐらい、年齢がバレてしまうんですけれども半々ちょうどですね。
そうですか。はい、はい、東北大学の教育学部で学ばれて、はい、その後東北大学、それからお隣の岩手大学でも、はい、教員として勤務なさった後、昨年からだそうですが、仙台青葉と書いて西洋学院短期大学で、はい、教授を務めなんですけれども、どんなことを教えてらっしゃるですか。
コロナでインバウンドのところがかなり今落ち込んでるところなの で、
ね、
やはりインバウンドはしばらくは、うん、すぐ活性化にならないので、うん、まあ外国人も呼び戻すのはちょっと難しいということで、今国内観光客をどういうふうに、うん、呼び込めるというようなところを、まあ学生たちの若い方の、視点から考えられるような授業を、まあ、ちょっと心がけて行っております。
なるほど。でもそもそもパクさんは生涯学習といいましょうか、はい、その学校が以外の学習、
はいはい、
その場作りですとか、はい、そういうことがご研究のテーマだったようですね。
はい、
まあ
要するに学校教育は、まあ、義務教育であったり、まあ、フォーマルな教育は皆さん大体経験なさるんですけれども、うん、まあ、学校外の学校以外の場での教育の問題は、うん、やはり障害学習という領域になりますので、
はい、
やはり自分で選んで強制的じゃないんですよね。うん、なのでそういうところで、やはり教育支援が必要な方々がいらっしゃるということなので、まあ、そういうような支援をどういうふうにしていくでいくか、それから場作りをどうするかということをちょっと私の方では少し研究関心としてまあ、ちょっと深めたいなと思って、でそういう分野を、まあ、研究欲として選んでおります。
ああ、そうですか。はいはい、さてもう25年ということは2011年3月11日のあの震災も体験なさってらっしゃるようで、はいはい、何ですか、教育学部のその建物にいらした時に揺れを感じたそうですね。
はい、当時11階建ての建物の6階にいたんですけれども、揺れが最初、まあ、感じた時にはそれほど強くないんじゃないかなと思ったんですけれども、うん、どんどん強くなってやはり慌ててしまって、まあ、とにかく私は地震を感じてしまうとドアを開けておくんですね。
ドアをね、
はい、なのでまあ、廊下の研究室だったんですけれども、ドアを開けておいて、うん、ちょっと廊下で立ちっぱなしてどうするっていう、でその時に、うん、まあ、職員の方、図書室がちょうどあったので、そちらの図書室の職員の方、うん、日本人の方だったんですけれども、その方が落ち着いてくださいって、それから座ってくださいっておっしゃったので、その方の指示があって、だから私は本当に慌てずに、まあ、ちょっとその揺れ収まるまで、うん、6階で待ってたと思います。
あ、そうですか。で、まあ、そういうご経験も踏まえてなんですが、仙台にいらっしゃる、あるいは日本にいらっしゃる海外からの方々に何かアドバイスをするとしたらどういうことになりますか。
やはり震災って地震って自分がどこにいるか、まあ、すでに他の方も経験なさったところだと思うんですけれども、その場で、うん、まあ、地震揺れを感じた時にどういうふうに自分の身を守るか、うん、それから自分だけじゃなくて、まあ、周りの方を助け合うかということに、ちょっと私としてはちょっと声掛けのところをすごく大事にしているところがあります。
はあ、先ほど図書館の方が落ち着いてと声掛けしてくださったことが構想したとおっしゃってたので、はいはい、そういうことですね。
はい、
はい、
まあ、やはり学生といった場面でどういうふうに学生を守れるかということが、まあ、常にまあ感じておりますし、でやはり あるもので周りの環境でなんかあの子ど学生たちとか子どもたちがその場でなんか価値をできるものが何か、うん、まあもちろん言葉で声がけっていうのはすごく大事なのというものと、それから身の回り身を守るための一つの手段として何かということで、もう本とかもうカバンとかとにかく学生に頭を守れっていう、
まずは頭を守れ
っていう、はい、そのまあ声掛けは結構自分の中では心掛けている ところかなと思っております。
はい、
でやはり外国人というのは、まあ、私はちょっと日本語を話せるんですけれども、やはりあの 3.11 の時の経験からすると、うん、やはりあの日本とは違う文化を持っているので、やはりその文化の、うん、まあ、ちょっとまあ、自分の母国の文化とか似通った国の文化を持っている方々として支え合うという、うん、それで安心するということも、まあ、ちょっと周りからあの私感じたり聞いたりしておりますので、やはりあの、まあ、言葉だけじゃなくて、やはりあのその人に何か助け合うというそういうようなものが、やはりその外国人にとってみれば、まあ、ちょっとあの支えになるかなというのはすごく感じております。
そうですね、うん、何かあった時に、ま、頼りになってすぐに連絡が取れる人をちゃんとこう、はい、日頃から確保しておくっていうことが大事かもしれませんね。
やはりあの、まあ、震災の時あの困ったのはやっぱり携帯電話充電だったんですよね。なのですぐ、まあ、連絡を取ろうと知り合いに取ろうとしてもちょっとつながらないので、やはり、まあ、電話つながった時にはそういうな知り合いに頼るんだけれども、うん、やっぱり近所に周りにいる 方々で、まあ、やはり声掛け、なということで、やはりまあそういうところはあの留学生同士ではどこに行けば、うん、あの留学生がいるのか、外国人がいるかという場所が大体分かってるんですね。
はい、
なのでそういうところには行くっていう、そこでまあお互いに支え合うっていうな、あのことが多いかなと思います。
はい、そうですか。はい、まあ、あの311のあの経験を踏まえて、あの先ほど少し伺ったんですが、その大あの今勤務なさっている大学でも、はい、ここは防災がちゃんとしてるかとか、はい、そういうことがもう気になるようになったようですね。
はいはい、確かに 311 時の経験で、はい、やっぱり仙台にいながら、まあ、防災に関しての意識はやっぱり当時の仙台国際交流協会でいろいろ学んだので、やはりそれがすごく私の中では良かったと思うんですよね。ああこれ自分の母国ではこういうのは訓練もないし、そもそも自信がないので、経験できてないものをそういったあの仙台で経験できたので、あこれはあの地震の時生かされるということ、やっぱ危機意識を持ってということをすごく、うん、あの当時の国際交流協会から、あの学んだので、まあ、そういうところはすごく心かけたかなと思います。
そうですか。はい、今日はいろいろと逆にこちらも参考になるようなお話を伺わせていただきました。うん、あのぜひこれからも、はい、まあ、それこそあの障害学習のご研究のテーマも、はい、ずっとこれからも深掘りなさってあのお進めください。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。